FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日お越しいただいているのは株式会社ユーリの代表取締役、岩井ゆりさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。ゆりさんとお呼びしていいんでしょうか。
はい、
はい。この株式会社ユーリっていう方とお名前のゆりさんはリンクしてるんですか、これ。
はい、リンクしておりまして、私の名前が有名のユーに里と書いてユリと読みますが、はい、ユーリとも読めますよね。
あ、そうですね。
それで、まあ、社名を作るときに、まあ、トヨタ、ホンダ、スズキ、ヤマハみたいな一流企業様ってみんな3文字の会社さんが多いなっていうことで、ちょっと3文字にこだわってユーリっていう会社名にしました。
でそして漢字を当てたんですね。
そうですね、その漢字にも意味がありまして、
はい、
皆様の喜びとか、まあ、成果を果実、まあ、その果実にして、まあ、うちの皆様の喜びをもとにうちも一緒に栄えていきたいっていう意味が込められてます。
人弁にあるという字
に大梅通りの利、
はい、
そう、季節の木の上取った
そうですね
みたいな、
木と子供と書く、
はい、木の下に子供と書く、
はい、
それは木の実、果実っていう意味があります。はい、
という会社をやってらっしゃるんですが、その名刺を頂戴しました。またこれ紋章というんでしょうか、紫の、
はい、
綺麗なヨーロッパの貴族のお家のような紋章がついてますが、こちらの方は、
はい、これは私がデザインした会社のロゴになるんですが、はい、よく見ると、まあ、ユリのマークとコミュニケーションの C、
うん、
あとマーケティングの M、うん、あと小さな小さな若葉が横にくっついてるんですが、皆様の小さな事業の種を大きく大きく一緒に育てさせていただけたらなっていう思いでデザインしました。
もう会社の名前にもこの社長にも全部にそういう気持ちがこもってるんですね。
そうですね、本当に少なからず私をと関わっていた、いただける、
うん、
まあ、祝いを使ってやろうって思ってらっしゃる方に、祝いさんでよかったとか、祝いさんとご縁があってよかったよとか、うん、おかげさまで事業も上向きになってきたよって言われるのがもう本当に嬉しくて、
うん、仕事って本当はそうありたいですよね。お互いにとってやはり出会いが全て、いろんないいものになっていく、
はい、
いい関係が出来上がっていくって、そういうものでありたいですもんね、
はい、そうですね。本当に私の仕事のモットーとしているのが、うん、やはりウィンウィンの関係であるっていう、うんうん、どちらかが一方的にね、一時的に利益が上がったとしても、やっぱりウィンウィンじゃなければ長続き、存続は難しいと思うんです、
ね、長続きね、
はい、
あ、なるほど、そっか、一過性でその時むさぼるようにしていくような商売多いですけど、 それとは違うよと、
はい、そうですね、一時だけガンっていくっていうのは、正直ね、営業とかでも、まあ、頑張ればできると思うんですけど、長く続けていくっていうのが正直一番難しいと思うんですね、
はい、
その中で一番大切だなって私が感じているのがウィンウィン。
なるほど、
まあ、誠実さだったり、うん、まあ、地道にコツコツであったり、そういったことをすごく大事に思ってます、
うん、そんな岩井ゆりさんが株式会社ユーリで扱ってらっしゃる業務といいましょうか、お仕事がホームページ導入、ウェブ活用支援、集客トータルプロデュースって書いてあります。具体的にはどんなことしてくださるんでしょう。
はい、まあ、ざっくり言っちゃうと、うん、まあ、頑張ってるお店さんとか企業さんって、例えばうどん屋さんだったら美味しいうどんを作ることが本来のお仕事であり、はい、どんなに、逆に言うとどんなに美味しいうどんがあったとしても知ってもらえなければ、
うん、
その美味しいうどんを求めてる人の口には入らないわけですね、
はい、
でもうどんを作るのはプロでも人に知っていただくことは素人ですよね、
うん、そうですね、
っていうことで、であればそこで頭を悩ませているんであれば、うん、まあ、プロに任せていただいて、宣伝広告で悩んでいた部分を本来の、うん、例えば材料選びだったり技術を磨く方に当てていただければ、 より、まあ、喜んでもらえる人が増えるだろうということで、まあ、頑張ってるお客様の集客とか宣伝、まあ、そういったもののトータルプロデュース的なものを、例えばホームページだったり、うん、まあ、もうホームページ持っていらっしゃるところであればリニューアル、
おー、はい、
あとはそれに付随してホームページができてくると、あの 名刺に QR コード入れたいよとか、うん、
はい、
あとチラシも作りたいって言われるので、うん、そういうお客様の要望に応えていたら、うん、今のように結構セミナーだったり、はい、チラシであったり、まあ、ホームページであったり、うん、じゃあの SNS も活用したり、
うん、
あと講座もやってほしい、いろんな要望にお答えしていたら、まあ、現在のまあトータルプロデュースっていう形に落ち着いてる感じですね。 なんで名刺の裏を見ていただくと、はい、いろいろ書いてあるんですが、
あります。
それはあの自分がやりたくてやったっていうよりは、うん、お客様の要望を私の方でなるべくワンストップで対応できれば、はい、お客さん安心じゃないですか、はい、っていうことで今の形。
なるほど、はい、最終的にはビジネスマッチングサービスというところまで。
これはもうマッチングサービス完全に無料でやってます。
ああそれだったらあそこの人がっていうような。
そうです、そうです。もう本当に自分が関わるあのお客様っていうのは、あの私の仕事柄経営者様がとても多いので、
はい、
そういった横のつながりって意外と少ないんですね、経営者さん、
うん、自分のところ一生懸命やってるけれどね。
そうなんです、うん、であればそういう横のつながりは、うん、まあ私の大事なお客様たち同士がつながってさらに相乗効果とか新たな可能性の開拓ができれば、うん、それは私にとっても嬉しいことなので、
うん、
ここに関しては一切料金は頂戴してないです。
これ始めてからどのくらい経ちますか？
このウェブの仕事に関しては12年くらいやらせていただいてますので、うんうん、その中で本当駆け出しの頃からずっとお付き合いいただいてる会社さんもありますし、ありがたい限りで、どうにかこうにか10年以上やらせていただいてます。
サイト拝見してると本当にいろんな、官も民も、はい、サイトを、
はい、
岩井さんと一緒に作ってるんだなっていうことが拝見できるんですけど、一つ二つちょっとご紹介いただけますか？
はい、あの公のところもやらせていただいてまして、例えばあの菊川市の観光協会さん、
はい、
あと菊川市のまあ茶業協会さんで、韓国協会さんはまあご紹介でもうありがたく今ほとんどご紹介で回ってるんですが、私あの自宅が菊川市で、うん、菊川のお役に立てればいいなってずっと思っていて、観光協会さん本当にやりたかったんですね。だから本当に嬉しくて一生懸命やらせていただいた中で、あの茶業協会さんも、うん、あのウェブのリニューアルを考えているみたいだよっていうことでご紹介いただきまして、はい、なんで何よりも嬉しいのはやはり紹介で回らせていただけるっていう、うん、で茶業協会さんも観光協会さんも SNS インスタグラムだったり Facebook も駆使されて、うん、一生懸命ホームページを活用されている姿を見ていて、すごく、うん、はい、まあ、陰ながらサポートさせていただけるこう喜びであったりやりがいだったりもありますし、
うん、
あとはあのさっきちょっとうどん屋さんっていうのを例に出させていただいたんですが、はい、まあ、清水のまあ超人気店、ここの うどんがまた
美味
しいんですよね。ここも実はあのホームページのユーザーさんからのご紹介でご縁をいただきまして、うん、で元気さんもなかなか面白い方で、
ね、面白いですね、ご本人が、
はいはい、あの静岡っていうとどちらかというとお蕎麦がポピュラー で、
そ う、 です、ね、
うどんっていうイメージないと、
うどん専門店っていうのが割合ないんですよね。すよチェーン店はありますけど、
だからこそうどんをやりたい、うん、あの大将自体が和食の料理人さんで一通り何でも作れる中で、あえてうどんっていう分野にチャレンジされてるっていう、うん、まあ、そういったところに感銘を受け、その日々の努力とかそういったものをもっともっとあの世の中の人に知ってもらいたいなということで、今もあのもう日々試行錯誤されてるところをお話ししながら、じゃあどうやってアピールしていこうかなんて今もやってるんですけど、
まずこれよくホームページって出来上がったら終わりみたいな印象を持っている方も多いんじゃないかと思うんですけど、実はそれが絶えず更新されたりとか、はい、システムも変わっていく、どんなところに載せるかっていうもう元から変わってしまうと、そこにあった今度またサイト作り変えなきゃなんないとか、
は
い、ずっとつながっていかないとできないですもんね。
そうなんですよ。私よくあの 例え話をするんですが、もう本当にホームページは感染がゴールではないですよ、うんうん、スタートですよ。あ、
そうですね、
結婚と一緒ですよみたいな結婚して安心しちゃダメですよみたいな、
長く続ける、実感しないでください。
長く続けるっていうのはとても大事ですけど、ただ長く置けばいいっていうものじゃないですよ。本当にスタートで、じゃあサイトができて、じゃあそのサイトをよりたくさんの人に見ていただいて、知っていただいて、もっと言うと足を運んでいただいたり、まあ、サービスや商品の購入につなげないと意味がないじゃないですか。
そうですね、
やってよかったって、少なくとも元は取っていただきたい。
いいですね、作ってる方がそれ言うっていうのがね、はい、実はこんなお話しながら、あの岩井さん、お客様のお話になるとね、すごく目が柔和になって優しい柔らかい、本当に嬉しそうなお顔なさるんで、まあ、その方の相手のことを思い出しながらきっとお話ししてくださってるんだろうなって思ったんですけど、 IT 系強いのかなって思われるところがあるんですけど、持ってらっしゃるのが今もスマホとガラケーの2台持ち、はい、そんなにお得意ではないのですか？
得意じゃないどころか嫌いでした、ね、あの機械がもう苦手ですね。あの例えばパソコン
言っていいんですか、
はい、あのフリーズとかしちゃった時に、例えば ID 一つパスワード一つ取ってもそうですけど、一字一句違っても入らないじゃないですか、はいはい、でどこが気に入らないのか教えてくれないじゃないですか、
もちろん
機械ってもうバンバンみたいな、
ダメったらダメっていうね。
そう、この融通の効かなさがどうもダメで、で私あの短大の時に実は情報処理コースに、
あ、行くには行ってるんじゃないですか、
はい、行ったんですけど、まあ、その時代はこれから、まあ、だいぶもう相当昔ですけど、はい、これからの時代は情報処理だなっていうことで、うん、目をつけどころはすごく自分で良かったと思うんですけど、うん、入ったら、まあ、いわゆるこう何でしょう、オタクみたいな人たちばっかりで、うんうん、ちょっと最初から浮いてまして、であの全部それも日本なのに記号と英語と数字の組み合わせをひたすらパソコンに打つっていう、
そうですね、
意味が分からないっていうプログラミングですね、で当時はまだ皆さんご存知じゃないと思うんですけど、黒い画面に緑の文字の98って言われる、はい、すぐ動かなくなるんですよ、あのパソコンが。すぐカーソルどっか行くっていう、
ご機嫌斜めになっちゃって、
ね、私は2年間かけてもうプログラミング情報処理向いてないって学んで卒業したんですね。もう落ちこぼれだったんです、めちゃくちゃもう先生にももうサジを投げられるレベルで、でも一つすごく今役立ってることがありまして、はい、入学してすぐにまずやらされるのがブラインドタッチって言って、10本の指でキーボードを打つ、なんでキーボードのカーソルのキーの場所を全部指で覚える、うん、ブラインドタッチ要は目をつぶってても真っ暗でもキーボードが打てるよっていう練習を叩き込まれるんですね、うん、それは今めちゃくちゃ役に立つ、
それはすごいですね。
今はもう私パソコン花見離さず持ち歩いて仕事、まあ、商売道具なので、うん、だからあの変な話、仕事がそんなにできなくても、うん、Mac 開いて両手でチャカチャカチャカって打ってるだけでちょっと仕事できそうに
見えませんか？すごくできそうに見えます
っていうことですごく役立ってます。
まず見た目もね、
そうマック開いてチャカチャカチャって打てるだけでちょっとこの人できそうだな、
安心だなっていうね。
そうなんです。
そんなゆりさんの短大の話出ましたので、その前どんなお子さんだったのかっていうのをこの後聞かせていただこうと思います。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ユーリ代表取締役の岩井ゆりさんにお話を伺っているところです。岩井さん、情報処理に行くってことを決める、短大で学ぶってことを決めるような子どもってことはやっぱ相当優秀な高校中学時代
であれば本当に良かったんですけど、うん、小さい時から、うん、あの私ろくな思い出がありませんで、
何に対してですか？
子供時代は自分の中で暗黒の時代だと思ってましてあの何の取り柄もないネクラないじめられっ子でしたね、
すごく華やかで、いえいえ、今もこうしっかりお仕事していって地域のことも考えてなんて様子見ると全然思い浮かばないですね。それは
小さい時に、まあ、お父さんに怒られそうですけど、なんかお父さんが怖かったんですね、うん、 でどうも妹がいるんですけど、はい、私にだけ厳しい気がして、うん、もう捨て子じゃないかって本気で思ってたぐらい、まあ、あの要は性格が陰気だったので。
あ、自分自身がですか。
はい、で、あの今思うとどうも発達障害だったんじゃないかなっていう、うん、あのもう学校の勉強がもう難しいなんていうレベルじゃなくて、うん、何言っているかわからないみたいな、うんうんうん、でうちの母親が授業参観に行った時に、ね、あの低学年だと問題簡単だからみんなはいはいはいって手挙げるじゃないですか、うんうん、私一人だけボケーと座っててこの子大丈夫かしらってすごい心配されるぐらい、まあ、頭も悪かったですし、運動会でじゃあかけっこすると、うん、あのどこにでも絶対いますよね、ぶっちぎりでビリの子。
あ、いますね。
本気で走れよって。
みんな終わったのにあれ後から来たなってい う,
もう2テンポぐらい遅く、うん、そういうタイプで、うん、でもっと言うと運動神経多分生えてなかったと思うんですけど本当になんで球技大会のチーム決めになると、うん、もうゆりちゃんが入ると負けるから入れてあげないって言って。
子供はそういう残酷なこと言いますね。
そうなんです。私も本当にどこにも入れてもらえないぐらい運動はできないし勉強はわからないし、うん、幼心にあのかけっこ遅くても頭がいいとか、うん、頭悪いけど運動は負けないとか、
うん、絵が上手とかね、
そうなんかみんないいところあるのに、うん、なんで私には一個もないんだろう。しかも病弱だったんですよ。
あらら、
本当にうちの今思えば母親がかわいそうだったなと。ねえ、あの何でも勉強できるとか親ってそういうの嬉しいじゃないですか、うん、何の取り柄もない上に病弱っていう
大変に子育てが大変と
かかる心配な子供でしかない。
その子は可愛いって言いますけどね
まあね、多分それでもお母さんは可愛がってくれてたと思うんですよ。だからお父さんは怖かったですけどお母さんがすごく優しかったんで、うん、まあ、どうにか持ちこたえたとか、ね、でももう本当にちっちゃい時からもう県外にお嫁に行こうとか県外に出て行こうって決めてました。
あ、ここのお家だと辛いと自分が。
そうですね、もう絶対もう、もう県外に行きたかった。とにかくあの、まあ、私は出身が富山県なんですけど、うん、富山県じゃないとこに行きたかったです。
見事に来ましたね。
見事にあの太平洋側まで飛んできて
しまいましたね、
はい、
しかも今のお話伺ってるとその発達障害って最近はね非常に研究されていてよく分かってきてるんですけど、はい、ちょっとしたその勉強の仕方とか体の使い方ってコツさえ覚えればすごくいいみたいですよね。
そうなんです。なんであの逆に言うとなんでそんな状態で短大入れたのって思うじゃないですか
はい、
あの私1個下の年子の妹がいて、うん、まあ、私よりも体格もいいし、
あら、
また私と全く違って勉強もできて運動もできたんですね。
あ、
で私妹に勝てるところが何一つなく、ただ兄弟で同棲だったもんですから、うん、何も勝てないくせにライバル心だけ持っていて、
もう比べられますからね。
はい、で小学校4年生の時に、うん、ソロバン塾が近所にできたんですよ、
はい、
で妹と私が
あ
の同時期に入ったんですよ。
あ、そろば
ん、だ一緒に始めれば、うん、もしかしたら勝てるんじゃないかっていうことでめちゃくちゃそろばん頑張ったんですよ、そうすると今思えばなんですけどそろばんって指と耳と頭全部使うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、五感を使うわけですね、
はい、なんでもうその例えば読み上げ算っていうのがあるんですけど、はい、それだともう聞くことと計算することと
お挟んで願いましてよっていうのですね、
そうじゃーってやつですね、うん、なんでその高学年ぐらいから急にあの勉強が分かるようになったんですよ。点と点がつながってピピピピピピカみたいな、はい、そういうイメージ突然5年生ぐらいの時にひらめいたんですけど、今思えばそのソロ版を一生懸命やったおかげでちょっと脳みそ、うん、カツ入ったのかな、うん、とか、
うんうんうん、
で今まで全く分からなかったものが分かるようになってくると少し自信がつくじゃないですか、うん、
楽しいですしね。
そうなんですよ、そこからちょっと私ただの何の取り柄もない子供じゃないかもってちょびっと思えるようになって、
じゃあ今私どうやって生きていったらいいんだろうとか、うちの子供どうしよう、この子大丈夫かしらと思っている方たちは心配しなくてもいいんですね。
そうですね、私本当にあの 大きくなるまでどうやったら楽に生きれるかとかどうやって楽して生きていこうかなとか、もう勉強も嫌いでしたし、働くことは好きだったんですけど、でもちょっとでも楽にお給料もらいたいとか、そんなことばっか考えて生きてたので、でも そんな私でもね、自分の足で立って今は楽しく生きていられるので、
実はせっかく希望通りにこちらにお嫁に来て、
はい、
でお子様も生まれて、
はい、
順調と言いましょうか、順風満帆って思っていたらそうでもなかったという過去があるんですね、はい、
そうですね、それも今自分が独立してやっているっていうことにつながるんですけど、楽して生きたかった私なので、玉の腰を狙いまして、
はい、
自営の長男とめでたく結婚できたんですが、子供も生まれてじゃあマイホームだねってなった時に、家業に大変な借金があるっていうことが発覚しまして、
はい、
億以上だったんですけど、もうそれから、あ、そうかって、そもそもね、人に幸せにしてもらおうとか、人のお金を当てにして楽しようなんて考えるから、だから、真面目に貯めた頭金、500万ぐらい貯めたんですけど、それも、借金で持っていかれ、で、家業の借金だったんですが、一緒に勤めていた関係上、私も借金取りの方とかお客様から、
ターゲットになりますよね、
なかなか辛い言葉を浴びせられたりとか、いや私も500万円持ってかれてるんですけどみたいな、でも世間ってそうじゃないじゃないですか、私はグルなので、っていうことで、なんて世の中って理不尽なんだろうって、その時はなんで私がこんな目に遭わないといけないんだろうってばっかり思ってたんですけど、
被害者意識ってことですね。
そうですね、もうってなった時に、もう落ち込むとこまで落ち込んで、初めてさっき言ったみたいに、あ、そうかって、そもそも誰かのお金を当てにしたり、誰かに幸せにしてもらおうなんて思ってるからこういう目に遭うんだな、であればじゃあ自分の足で立って、自分が本気で仕事をして、じゃあ生きて自分の足で立てるようになっていけば、またそれがその先うまくいこうがそうでなかろうが自分の決断じゃないですか。
かっこいい。
だから納得がいけると思ったんですよ。だからもう本当不甲斐ない自分にこう答えを突きつけられてるじゃないんですけど、
でもその中でじゃあもう本当に一歩一歩必要なことを、はい、増やしていった、 できることを増やしていった、
全部自分で一般的にこう一攫千金も棚ぼたもないよとか、誠実が一番だよとか、コツコツが大事だよとか、苦労なくして成功はないよとか、一般論としていい、いい言葉をいっぱいネットで拾えるじゃないですか、それをちゃんと言葉だけで吸収できて実践できる人はとてもいいと思うんですけど、私は嘘だそんなのみたいな、そうは言ってもこうやって言えばこうなるんでしょみたいなとこすごいあったんですよ。
みんなそうだと思いますよ。
だから例えば私外資系の政府で、すごいカリスマ営業マンと呼ばれる先輩がバンバン契約取ってたから、どうやったらそんなに契約取れるんですかって言ったら、いやそんなね、こう言ったら契約取れるとか、こうやって言ったらね、みんな保険に入ってくれるとか、そんなスーパーウルトラマジックトークみたいのがあればみんな使ってるでしょって言われて、
全否定かな。
そうそう、いやそうは言っても私に教えたくないだけでしょって思ったんですけど、やっぱり私がその保険の会社に入って、そうですね、営業をやりだしてすぐに、東海5県で一番という成績を出させていただいたんですが、すごい、それは私正直一番取りたいってやってなくて、カリスマの先輩から営業とか、仕事とは何ぞやっていうことを入社前から実は教えていただいていたんですね。でそれを地道にバカみたいに言われた通りにやってたら、振り返ったらそうなってたっていう、もうバカみたいに1日5件アポ取って、平日も土曜日も日曜日も朝から夜までずっと働いてっていうか、やっぱり土曜日しか会えない、日曜日しか会えない、夜しか会えないっていうお客様とひたすら会ってたらそうなってたっていう、なので本当に結局は地道にコツコツやってた先に、頑張りがちょっと見えたりとかするんだなとか、全部実体験で 痛い目見ていっぱい泣いていっぱい謝って覚えてきてるっていうところが大きいです。
すごいですね。血肉になってきて、だから何もできないかもって言われていた劣等感いっぱいだったあの少女がこれだけ立派になるんですね。お仕事が信頼されて誠実なことをなさっていくっていう風になっていくんですね。
もう立派なんて口が裂けても言えないんですけど、少なくとも今までやってきた辛かったこととか大変だったこととかは全部身になって いますし、無駄だったことは一つもないなって今は思えます。
振り返ればね。
そうなんですよ。もう本当にもう愚痴ばっかりですよ。なんで私がこんな目に遭わないといけないのみたいな口癖のように言ってますね思ってました。
でもね、まだそれこそあのゆりさんも道途中ですから、
はいはい、
まだまだこれからね、
まだまだ
いろんな体験をしながら経験をしながら伸びていくんだというふうに思いますが、
はい、
じゃあ最後になりますが、これからそんな岩井ゆりさんが思い描く将来未来について聞かせていただきたいと思いますけど、
はい、今こうして私が今日ラジオに出させていただいているのもそうですし、7月に女性の経営者さん向けの異業種交流会の講師もさせていただきますが、はい、なぜそういうことをやっているかって言いますと、本当にこうコンプレックスだらけで自分に自信がない、こんな私でも自分の気持ち次第で自分の足で立とうとか自分で決めて生きていこうとか、そういうふうにちょっと考え方を変えるだけでこのぐらいには
いや
細々とでもちゃんと会社を起こして毎日楽しく仕事をさせていただけるようになっている。で自分もそうですけど、うん、子育ても、嫁だったり、いろんな、
お子様さんにいらっしゃってね、
そうですね、もう孫も2人いるんですけども、うん、そういうことを経てきて、例えば若い女性には若い女性の魅力がありますが、例えば子育てを終わった私みたいな40代50代60代そのさらに先輩方でもこう人生経験を積んだからこその良さ、スキル、そういったものを遺憾なく発揮できたらいいなって。どうしても女性は出産子育てで第一線から離れる時期があるんですよね。それで取り残されちゃったり、優秀なスキルも経歴もありながら世に生かせていない、そういった女性すごい多いように思うんですね、はい、だからこそ自分の足で立ち、自分でできること、起業しないといけないわけでは全くなく、自分次第でいろんな活躍をできるんじゃないか。でもっと言うと女性が元気になれば、はい、地域が元気になり、日本が元気になり、世界も元気になると思うんですね。女性が、私のこれからの時代は本当女性に元気に、もっともっともっと元気になって活躍していただきたい
そうですよね。視点が変わると世界は変わりますもんね。
そうですね。そんな中で、私みたいなのでもこのぐらいにはなれるよっていうことで勇気づけられる人がいたら嬉しいなと思ってやってます。
今日はいっぱいの勇気をいただきましたし、一緒になって今の時代をこれから切り開いていきましょう、何があっても一緒になら頑張れるよねって、そんな言葉をもらったなって思いました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ユーリ代表取締役岩井ゆりさんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。